Tokyo DJ.
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 どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。はい、
最近
やったことはですね、はい、いやもう辛かったんですよ。
どうしたんですか？
めちゃくちゃ辛かったんですけど、はい、近所になんか人気のラーメン屋さんがありまして、はいはい、まあ、結構家の近所なんですけど、はい、いつも並んでるんですよ、
はい、
で1回行ったことあって、はい、1回並んで2時間半ぐらいだったんですよね、
はい、
並んで、まあ、なんか、まあ、混むんで、まあ、1回行っても結構満足してたんですけど、はい、久々にもう一回チャレンジしたいなと思って、でっていうのもなんか僕美味しいんですよ、はい、美味しいんですよね。なんか佐野さんっていうラーメンのなんか巨匠みたいな人、亡くなっちゃった方がいらっしゃって、
はい、
テレビとかよく出た、はい、そこのなんかこう弟子、お弟子さんらしいんですけど、はい、で僕今ちょっとヒップホップの曲作ってるっていうので、はい、その今ちょっとラッパーのね、ご紹介していただいたラッパーの方がですね、はいはい、ラーメンをやってるということで、はい、お仕事で、
はいはい、
なんでそのプロも認める、
お、
はい、美味しいって言ってて、はい、やっぱ美味しいですよねって言って、でもう一回行きたいなってなって、
はい、
でちょうど雪降ってたじゃないですか、
はい、
この間、
は
い、で雪降ってて、しかも金曜日祝日やったんで、
はい、
雪降ってたんで、まあ、なんか人少ないんちゃうかなと思って、で朝11時、まあ、そう、朝というか、まあ、11時にオープンするんで、はい、まあ、10時ぐらいに並んだら、まあ、そのオープンまで並んで、でそこからまあ1時間ぐらい、まあ、2時間ぐらい、前2時間半やったんで、まあ、2時間ぐらいで行けんちゃうかなと思って行ったんですよ、はい、ほな思いのほかちょっと結構並んでんなと思ったんですけど、まあ、言うても行けるやろうと思って、はい、並んだんですよ。で、まあ、ちょっと数えるじゃないですか、人数何人ぐらいいるかなと思ったら、はいはいはい、30人弱ぐらいやったんですよね、自分
オープン前で、
はい、で、あれ全然雪とか関係なく普通に人おるわと思って、う
ん、ま
あ、
よく考えたら
祝日なんで余計ね、多分だと思うんですけど、はい、ミスったなと思いつつ、はい、ミスったなと思いながらも、まあ、ちょっと並んでしまったがですね、最後、
はい、
もう全然全然進まんくて、はい、もう11時過ぎてもそのオープンしてからも、はいはい、もう全然進まないんですけど、はい、なんかその通りがなんかまあ、マンションとかビルとか並んでて、はい、日当たりめっちゃ悪いんですよ、はい、なんで雪とかも残ってるし、
なんか
めちゃくちゃ寒くなってきて、もう早々に手と足の感覚なくなるし、はいはい、なんかもうでも一人で並んでるんで会話する相手もいないんで、はい、もうちょっと YouTube とか見ながら、はい、待ってるんですけど、じっとしてるってほんまに寒いじゃないですか。
寒いですね、はい、
で全然進まないっていうイライラとかもあって、はい、でですね、なんか2時間半経っても全然真ん中ぐらいまでしか進んでなくて、はい、これやばいなと思って、前2時間半で入れたのに、はい、今回2時間半でもまだ半分しか行ってないなってなって、はいはい、嫌な予感してきて、
はい、で
結果的に4時間40分待ったんですよ、すぐそこなんですよ、目と鼻の先にあるんですよ、ラーメン屋さんは。思ったんですよ、ディズニーとかってそんな1個のアトラクションにさすがに4時間とかそんな並ばないじゃないですか、言ってもまあ1時間2時間ぐらいじゃないですか、はい、ずっと。でもディズニーのすごいのは、まあ、なんか進んでるじゃないですか、
はい、
めっちゃ歩かされますけどぐるーって、はい、
で,
でも割と進んでる感あるじゃないですか。
進まないっていうのが辛いんですね。
そうなんですよ、しかも寒いし、もう2時間半経った時点で引き返せへんなってなりましたもんね、
は
い、ほんまにも
う
この2時間半もうすでにもったいないと思いながら、はい、これで食べんかったらもっともったいないと思っちゃって。
そうですね、なんかその自分が自分に貸しちゃいますよね、
はい、
逃げんのかお前みたいな。
いや、そうなんですよ、謎の葛藤ですよね、はい、ほんまに何やったんあれはって感じです。
でもなんか達成できた喜びと、はい、まあ、美味しかったっていうことで、はい、
そうですね、
はい、いい経験になったんじゃないですか。
美味しいのは美味しいです本当に、はいはい、ということで、はい、ということ
です
いません長くなりました。
テーマいきたいと思います。
はい、はい、本日のテーマは、はい、RIP ジャジーヒップホップの U ヌジャベースその2です。はい、お待たせしました、はい、はい、ということで前回はですね、シンゴ2さんと曲を出して、はい、まあ、ヒットしたりですね、あとはまあ彼 の, その音楽の作り方こだわりが強いみたいな話だったりとか、はい、先見の明があって、 その今までのオラオラ系ヒップホップではなく、はい、BGM として聴ける首を振らない音楽とあってもいいんじゃないかと、はい、ヒップホップあってもいいんじゃないかというような、彼のその何ですかね、方向性が、はい、世間に受け入れられたみたいな話をしましたけども、はいはい、今日はその続きでございます。はい、まずですね、アルバムを、まあ、2枚続けてリリースするわけなんですけど、はい、あえてその自分 の、 そのハイドアウト、プロダクションズじゃないところから出したんですよね。
はい
はい、で、結構なんかその物事を俯瞰して見る能力に長けていたというところで、
はい、
そのレベルをなぜ分けたかということなんですけど、うん、アーティストとレコード会社を自分で、同時にやるのは絶対うまくいかないというふうに考えていたそうですね。
はい、
だから最初はそのなんですかね、まあ、自分でミニマムにやる分には良かったかもしれないですけど、はい、こう大きく打って出るという時には、役割を分けた方がいいと思ったんでしょうね。はい、
う
ん、はい、で、その、ヒップホップを聴かない人にも聴いてほしいっていうことで、まあ、大きくその動けるあの大手のレコード会社に協力もしてもらいたいみたいなところもあったのかもしれないですと。はい、ということで、まあ、その何ていうんですかね、目論見通り、はい、違うレーベルから販売したアルバムは大ヒットしまして、
はい
はい、その BGM になるヒップホップという当時は非常に斬新な発想は結果的に多くの人に受け入れられましたと。
はい、
これによりヌジャベスの名は音楽シーンに広く浸透することになります。はい、でですね、ちょうどこの時期同じくして、音楽のですね、作り方にも変化が生まれてくるんですね。はい、でこれはですね、前なんかの回で話したと思うんですけど、ヒップホップ の、 その著作権料の高騰問題みたいなの確かなんか出会った気がするんですけど、
はい
はい、ヒップホップがこうメジャーになればなるほど、ヒップホップ の、 その、サンプリング元に支払うその著作権料がどんどん高くなってきて、はい、で、あ、そうですよ、ネズチューンズの話した時に言いましたね。はいはい、なんでそのオリジナルのトラック、サンプリングをしないトラックを作るっていう流れが2000年に入ってアメリカで結構広く広まったっていう話があったんですけど、
はい、
時を同じくして日本でも同じ問題に直面していまして、はい、ヌジャベスさんですね、言ってたんですね、サンプリングだけで作品を作っていたら近い将来確実に著作権的な問題で大変なことになるということをずっと言っていたそうで、
はい、
サンプリングではなく生演奏でメロディーを表現するようになっていったと。で、本人もですね、ピアノやフルートを練習していたし、
はい、
ミュージシャンにも自分から積極的に働きかけて自分のオーケストラを作るとも言っていたと。
はい
はい、でちょうど、ね、いい出会いがありまして、宇山さんという方がですね、彼のサポートをしてくれまして、
はい、
すごい天才的なミュージシャンで、楽器を弾いてくれてですね、
はい、
その生音が彼 の、 その、ヌジャベスの、サウンドをより豊かにしてくれたと、
はい
はい、いうことだそうですね。はい、で、まあ、時を同じくしてですね、さらに、まあ、音楽的追求ということでいろんなジャンルにも興味を示していくようになっていったということで、
はい、
ハウスなどの四つ打ちのビートもすごい興味があったということで、ヒップホップと言いながらですね、まあ、ちょっとヒップホップ の、 その、感じじゃない四つ打ちのっぽい曲っていうのも、まあ、いろいろ試していたそうですね。はい、ちょっとなんかそのアルバム聞いてみましょうか。
はい、はい、
モーダルソウルというアルバムなんですけど、ここら辺はあれですね、多分元の感じの、はい、このピアノとかは多分その生で弾いてもらったりしてるっていうことなんでしょうね。はい、これあれですよね、なんか前紹介しませんでしたか、
はい、
なんかそんな気しますよね、
はい、
なんかでヌジャベスの曲やってましたよね。
やりました。
はい、
多分ローファイヒップホップとか
の回でしたっけ、
ね、
あ、そうかもしれないですね、
はい、
確かに四つ打ちっぽい曲はどれかなっていう気になるんですけどね。あ、こっちか、これですね、紹介してたの確か。
はい、そうです、
はい、なんか生演奏感が増した
そうですね。
this is for the things I don't say enough. Waiting for the day we touch.
確かになんか最初のさっきのラブショックとかに比べてなんか曲の雰囲気がよりこうメロディーが綺麗になったとか音質がなんか上がった感じがしますね。あんまりローファイヒップホップな感じはないですこの辺は。BGM になりますね。
はい、全部おしゃれですね。
おしゃれですね。
おしゃれっていうサウンドでたらめちゃめちゃ思いちゃう。なんかそう。視覚的に多いけど、おしゃれの音楽とかね。はい。
はい。そうですね。
はいはいはいはい、
そうですよね。あ、これじゃないですか、ね、数値。
あ、そうですね。
ちょっと難しいですね。
はい。
はい。すごい音楽性がさらに広がったって感じですよね。
でもやっぱりちょっとこうシティ感があるのはやっぱり渋谷にレコードショップを開いていた感じですかね。なんか。
ドライブに向いてますね、
はいはい、ちょっと渋谷感がある感じを受けるんですけど、
なんかデモ曲をそのドライブでお台場に行きながら聴いてたっていうのもポイントなんじゃないですか。なんかその、なんですか、デモ作った曲を車で聴いてたら車で聴いた時のシチュエーションがまたその曲にフィードバックされてみたいな。
もしかしたらなんか、はい、ドライブで聴いてもらいたいっていうのも最初にあったのかもしれない、
あったかもしれないですね。
一緒に話しながらこれは向かないねとか、はい、これは気持ちいいねとかっていうのを実際走りながら話してたのかも、
ね、そうですね、うん、はい、どうですかこれちょっとミッドナイトクルージングにこういうのも、
いやもうヌジャベスさんだけになっちゃうんで好きすぎて、あ、そうですね、ヌジャベスナイトやったらね、はい、いろんな人にいろんなこと言われちゃいそうだから、
確かに確かに、
はいはい、でもありますよ、はい、私のミッドナイトクルージングリストの中にヌジャベスの曲は、は
い、入ってるんですか、はい、おお、いいですね。
いやドライブしながら聞きたいですもんね、
はい、いいですね、
はい、都会の喧騒はい、感じながら夜風をみたいな、
そうですね、はい、このちょっと疾走感ある感じの曲も、はいはい、作られたりですね、ちょっと音楽性が変わってきましたと2枚目のアルバムで、はいはい、で、続きましてですね、世界のヌジャベスへということで、はいはい、まあ、これまで結構まあその界隈中心にですね、まあ、日本でこう知名度を上げていたというお話なんですけども、今となってはですね、まあ、あの最初にあのローファイヒップホップとしてって話をしましたけど、これ今まだジャジーヒップホップっていう感じで言ってますけど、はい、今となってはローファイヒップホップというカテゴリーで世界的にもですね知られるようになっているわけなんですけども、はいはい、まあ、どういうきっかけがあったかというとですね、1枚目のアルバムを作った際に、とあるですね、あのアニメの、主題歌に、使わせてくれないかというオファーが来たそうなんですね、はい、っていうのも、渡辺慎一郎さんという方がですね、サムライチャンプルというアニメをやってまして、はい、そこにですね、合う音楽を探していたということで、オファーをしたそうですね、はいはい、でこのサムライチャンプルってまあ名前の通りなんですけど、なんかね、あの時代劇のアニメなんですけど、そこにですねヒップホップを組み合わせたという斬新な作品だったと、はいはい、いうことなんですよ。で、放映されてですね、そのサムライチャンプルが世界で、ヒットしてですね、ヌジャベスは知られていくということになったそうですね、はい、マニアックに音楽を聴くきっかけになったのは中学生の時に聴いた YMO からですと、これはこの、サムライジャンプル の渡辺さんが言ってるんですね、はいはい、彼らを通じてオールジャンルの音楽を聴くようになっていきました。大人になってからクラブ系を中心にテクノやハウスといったその時々の勢いのある音楽を聴くようになって、90年代から2000年代かけてはヒップホップのゴールデンエラーだったので、毎週渋谷の宇田川町のレコーダーに通って、新譜を全部チェックしていましたと。なんでそこでですね、おそらくヌジャベスのサウンドを聞いたということなんでしょうね、うん、はい、で実際そのギネス、 レコード、はい、今多分行ってたということで初期の12インチシングルも全部聞いていましたと、はい、ということでもう彼に惚れてですねヌジャベスオファーしたということだそうですね、はい、はい、でですね、作った曲があります、
はい、
サムライジャンプの主題歌ですねちょっとご紹介します。
はい、聞いてみたいです。
こちらバトルクライという曲でこの曲はあのシンゴ2さんが歌ってますね、はい、ちょっとローファイヒップホップが出てきましたね、はい、もう一曲聴いてみましょう、はい、こちらは、ミンミンをフィーチャーしたエンディングの曲で、四季の歌という曲ですね、はい、なんかこの曲はリマスタリングというかなんか新しくなって最近また出てましたね、はい、はい、という感じでこの2曲がですねサムライチャンプルに採用されたということだそうなんですが、残念ながらですねこのサムライチャンプルは日本では全然ヒットしなかったそうですね。なのであんま日本で知らない人もいる多いんじゃないかなと思うんですけど、まだその今でこそアニメって結構なんていうんですか、まあ、別にオタク文化じゃなくてみんなアニメとか見たりするぐらいライトに見れるような感じになってるじゃないですか、はい、まあ、いっぱい増えましたし、
そうですね、
はい、でも当時は結構やっぱアニメのカルチャーは結構オタク文化との結びつきが強かったりとかしてて、なんでそのアニメイコールじゃあオタクカルチャーだとしたらヒップホップはヤンキーカルチャーなんで、そのカルチャーがそのもう全然こうもう交わらなかったそうですね。
リア充
カルチャー、そうですね、はい、どっちの層にも不評だったということで、はい、結構その残念な感じになったんですけど、でも今であれば多分逆にいけると思うんですよ ね、
そうですね、
今はなんかもうそういう境目があんまなくなってきたんで、
なんか受け入れがなかったんですよね、
はい、
いいとこ悪いとかっていうよりかは、
はい、
異質なもの
はい、
組み合わせ的にっていう感じだったのかもしれない。
そうですね、はい、
ちょっと早かった
んですかね。いや、そう、早かったんだと思うんですよ、はい、多分今は多分今やってたらもっとヒットしてたと思いますよ。
逆に斬新でおし
ゃれだなとかってなるかもしれない、
はい、そうですね、でも時代を作った人ですから最初にそれをやって、
はい、そういうことですね、
今も語り継がれてるっていうことが成功だったんじゃないかなと思いますけどね、
はい、はい、ということで、まあ、日本で放映した後にアメリカのアニメ専門チャンネルカトゥーネットワークの、深夜帯に、はい、あった、アダルトスイムという大人向けの、番組枠で、このサムライチャンプルを放映したら、はい、どんどん広がっていってヨーロッパとか、南米などですね放映されて世界的にファンが増えたということだそうです。はい、その後ですね、ヌジャベスはですねさらに音楽性を広げていくということでブラジル音楽とかニューエイジアンビエントなどのサンプリングも、していくということになりますと、はい、でその辺からですかね多分ちょっとこうローファイヒップホップの質感に近い感じになっていたというか、はいはい、この辺が、まあ、その今でいうそのローファイヒップホップといえば、はい、ヌジャベスと言われるようになったゆえんかなというところですね。
はい、ジェイ・ディラーさんとヌジャベスさんって同じ誕生日かなんかだったんじゃないですか、
はい、なんかよくご存知ですね。そうなんですよ、その同じ音楽性で語られているそのジェイ・ディラーさんは、同い年の同じ誕生日なんですよ、
はい
はい、
シン
クロ、なんでくしくも、はい、何なんでしょうね、だから、はい、片やアメリカで
音楽して亡くなってるってとこも一緒なんですね。
そうなんですよ、はい、まあ、ちょっとその辺は話していきますか。
なんかそこがやっぱりちょっとメランコリックな音楽とこう、はい、こうなっちゃって深刻化してるみたいなとこありますよね。
いやでもやっぱね、うん、すごい人は早死にするこの法則は何なんでしょうね。
何なんでしょうね、
はい、DJ 部何人これ亡くなった方取り上げてきたかっていう、いや
もう偉人を取り上げてるんで、
はい、
なかなか ね、やっぱファッションが強い人が長生きしないっていう、
は
い、
なんでしょうね、はいはい、
それぐらいじゃないと世界を変えられないのかもしれません。
確かに、はい、そうですね、はい、ということでちょっとまあその彼のサウンドについての話をもうちょっと掘り下げるとですね、はい、このメローな、ループ感とかハイハットのスイング感とか、彼の曲は女の子とかでもリズムが取りやすいし、うん、そういう誰もが心地よいと感じている部分というとね、ローファイヒップホップと共通しているんじゃないかと。であとは、最高の2小節を見つけたいという、その彼のですねこだわりにもつながりますけど、ループの気持ちよさと上物のメローな、感じだったりとかメランコリックな要素があることによって良い意味で聞き流しやすくなるんだと思いますと、はい、いうことであの橋本さんは語っております。はい、で、この実際ローファイヒップホップと呼ばれるサウンドにはニューエイジアンビエントからのサンプリングとかそれらの音楽的要素がふんだんに盛り込まれていると、ヌジャベスの音楽が世代や国籍を超えて今も、聞かれ続けている理由はそこにあるのではないだろうかと、はい、ちなみに、Spotify が発表した2018年、はい、海外で最も再生された日本人アーティストランキングにおいて、ワンオクロックラッドウィンプスに次いでヌジャベスはなんと第3位に輝いておりますと、
すごいですね、
はい、
で現在活動してないんですよね。それでも聞かれてるっていうところすごいですね、はい、
そうなんですよ。そう、亡くなられてから8年ぐらいしてそうですね、3位に輝いている。
新曲が出てたりすればねやっぱちょっと取り上げられる
んですか。そうですね、トリビュートのアルバムとか出たりとかしてるんですけどね、はい、はい、ということで、はい、で、そのまた、そのヌジャベスのその先見の明と自身のバックグラウンドということでこの辺もね、はい、あのちょいちょいキットカットさんが指摘してた部分ともうぴったり合ってるんですけど、はいはい、アルバムを作る中で2000年代に向けてこれから絶対にメロディーやサビで展開していくヒップホップが流行るとずっと言っていたと、うん、それを狙っていたんですよね、はいはい、そういう意味で、先見の明があったんだと思いますと、また若い頃にたくさん辛い思いをしたみたいでいつも自分は弱者ととも語っていましたと、うん、弱者だからこそ人が辛いと思った時悲しいと思った時感情の近世を刺激するようなメロディーを作りたいとそういう思いが彼の音楽の根底にあったんだと思いますというお話もありました。
ここがジャジーヒップホップのルーツって感じますね、
はいはい、そうですね、はい、
なんかこう夜中眠れない時に聞くチャンネルあるじゃないですか、はい、ジャジーヒップホップの、
はい、
YouTube で、
はいはい、
ご存じない方は、はい、あの調べると、はい、あのすごい方が
結構出てきますよね、
はい、視聴してて、はい、あのずっとライブ配信してるんですよ、ね、
はい、
でずっとアニメの映像で、はい、女の子がなんかちょっとシャーペン回したりとかするシーンみたいな、はいはい、
なんかちょっとジブリっぽいね
ループしてるんですけど、ね、
はい
はい、ずっとジャジーヒップホップが流れてて、
はい、
なんかそこにはなんか今日も眠れないとか、
はい、
失礼しちゃったとか、はい、ちょっとまあちょっと心が病んでしまった状態の方に書き込みをして、
はい、
こう慰め合ってるチャンネルがあるんですよ。でなんかヌジャベスさんもなんか辛い時にこう、うん、感情のことせんを刺激するメロディー作りたいって作ってた方なんで、
はいはいはい、
そういう人たちのために何かされてたってところがやっぱジャジーヒップホップのこう教祖として、
はい、
あの今も崇められる理由ここにある、
うん、確かにそうですね、
癒しを求めてる人が、
はい、
やっぱこうヌジャベスさんの音楽を癒しを求めて買ってるっていうのがこう両思いですもんね、
はい、
癒したい癒されたい、
はい、
はい、
ということなんですが、うん、突然のですね別れが来てしまうんですね、
はい
はい、
天才は長生きしないんですかね。
そうですね、2010年の2月26日の深夜ですね、東京都港区内の首都高速を降りた時にですね、車の事故で、救急車で搬送されたんですけれども、亡くなられてしまったと、はい、いうことでした。36歳だったそうですね、はい、で2月26日亡くなられたんですけども、さっき言った、その J ・ディラさんもですね、はい、生まれと誕生日が全く一緒で、J ・ディラさんも、ちょっと早いんですけど2006年の2月に亡くなられてまして、
う
ん、同じ2月に亡くなられたと、はい、いうことでなんかいろいろ共通点があるなということなんですけども、はい、はい、ヌジャベスに影響を受けたアーティストからの取材もありまして、 ヌジャベスの音楽がなければ日本に来ていないということで、マットキャブさんという、はい、トラックメーカーとして活躍されている方のインタビューがありましたね。こちらも、ヌジャベスさんの音楽からはっきりとした色を感じるんです、彼の音楽がなければ日本に来ていないかもしれないし、サーチングフォーユーは感謝の気持ちを込めて作りました。これはですね、ヌジャベスの曲をサンプリングして、トリビュートみたいな感じでアルバムの中に入っている曲みたいなんですけど、はい、このプロジェクト聴いたときは、驚きすぎて時間が止まった感じがしました。レコードリリースしたのはこの曲だけなので、自分のキャリアの中でも、大事な一作ですと、はい、
ヌジャベスさんに影響を受けた人たちが、はい、そのトリビュートヌジャベスみたいな感じで、
はい、やってるんですよ、
すごいですね。
はい、で、このハイドアウトプロダクションっていうのはですね、現在も存続しておりまして、
はい、
はい、ヌジャベスが亡くなられてからもですね、サポートしてきた、宇山さん、さっき の、はい、アーティストの方ですね、他は、複数のアーティストが曲をリリースしていますと、
はい、
はい、いうことで、ちょっとさっきのマットキャブの曲もちょっと聞いてみましょうか。
サーチンフォーユー、
はい、
声が
そうですね、ちょっとトラックも若干変えてるかもしれないです、ビートの部分とかね、はい、でもほぼほぼ一緒ですよ。 I was
out, just a
quiet night on the town. 遺伝子は受け継がれて、そうですね、しかも今となってはそのさっきはそのゴリゴリマッチョなヤンキー系とこう違う、はい、感じでこうジャジーヒップホップ作ったのに、今となってはあの鍋だるまがですね、はい、ゴリゴリヤンキーの感じやのに、はい、あのヌジャベスのトラックのサンプリングでヒップホップやってるんで、もう時代何があるか分かんないですね。
いや面白いですね、
はい、とかですね、あと僕あの M フローすごい好きなんですけど、
はい、
M フローのですねバーバルさんが実はですね、あのヌジャベスとコラボしていてですね、あのハイダートプロダクションズから曲を出していたということが発覚しました。知らなかったんですけど、はい、L ユニバースという別名義で実は昔に曲を出していたということで、で最近あのこれも Spotify 解禁されて、はい、バーバルなんか M フローでできないこう音楽の、
そうですね、M フローっぽくないですね、
はい、そうです、はい、こういうのも、まあ、こんなのもありますという感じですね。はい、
はい、
ということで、いかがでしたでしょうか、ヌジャベスを2回にわたって、
なんかみんな思ってるかもしれないんですけど、はい、ヌジャベスさんが今も生きていたら、
はい、
どんな音楽になっていたんだろうっていう、
そうですね、確かに、
はい、いや多分音楽シーン変わってたんじゃないかなってみんな思ってるんじゃないでしょうかね、はい、
そうですね、いや何なんでしょうね、交通事故とかで、ね、なんか不慮の事故で亡くなる系多いんですよね、なんか病気とかっていうよりかはなんかこう突然亡くなられるみたいなのが多くて、
スピリチュアルなことを言うと、
はい、
この世での修行が終わって、
はい、
もう帰ってきなさいって神様がもう成し遂げたよっていうことで、
そのなるほど、
呼ばれてるので悪いことではない、死ぬことはという視点もあります。
だからもう早くにいろいろ達成したから、
はい、
もう帰っておいでと、
そうですね、
はい、なるほど、はい、
ね、その人生は平等ではないじゃないですか、長さ的には、はい、何が起こるか分かりませんけれども、
はい、
ね、もうこういう何て言うんですかね、偉業を成し遂げた方こそ、なんか早く死んでるような気がするのは、
はい、
なんでなんでしょうね、
はい、確かに、
はい、
確かに今も生きてたらどんな感じだったのかっていうのは気になるところですね。
たくさんこう世の中に曲を出して亡くなられたので、はい、それはもうずっと残るじゃないですか、
はい、
それはもうなんか残してくれたことで世界が変わったっていう、
そうですね、
カルチャーを変えてったっていうところが、
はい、
やっぱり影響力すごかったんだなって今も思いますね。
そうですね、
亡くなられて 10年ぐらい経ってますよね。
もう12年ぐらいになりますね。
でもなんかヌジャベスっていうアーティストは古くならないイメージがずっとあります、はい、
うん、そうですね。全然ね、写真とかないんですよもう
だって、はい、ジャケットとかもアート作品みたいな、はい、もう飾ってるだけでかっこいいようなやつですけど、
そうなんですよね。
なんかその誰が作ってたのかとかっていうのは、はい、掘り下げないと出てこない情報なんで、はい、そこもいいんじゃないですか。なんか商業的じゃなくて、
いや、なんかそうなんですよね。
そこがやっぱちょっとトラックメーカーの人から憧れられる理由なんじゃないですかね、
はい。
商売っ気があんまりないように見えるところとか、
確かにそうでもなかったりするんですけどね、
まあ、
ね、掘り下げてみたら、
まあ、ビジネスっぽさあるなと思うんですよ、はい、やっぱ売れなきゃ意味ないと思って、
いや、いいことだと思うんですけど、
はい、でもやっぱりなんか、なんですかね、音楽が好きな方が、はい、売れたいっていうよりも強かった結果なのかなっていう、いいものしかいいって言わないみたいなとか、
はい、
なんかそこがやっぱりちょっとヒップホップな感じですね。
そうですね。
なんかイエスと簡単に言わないみたいな。
確かに。うん、はい。
いや、すごいなんか学びました今日も。
そうですね。はい。はい、ということで、ご冥福をお祈りしますということで、はい。はい、ちょうどまあこれを公開する頃にはちょうど、はい。はい、
ちょっとトリビュートで取り上げられているかもしれないので、うん、でね、はい、ぜひ気になる方はですね、
はい、はい、
ヌジャベス検索して聞いてみてください。
はい、
はい、ということで、アルバムで聞くといいんですよね。もう全部こう、
そうですね、ぜひぜひそうしていただきたい。
なんか Spotify でザッピングするよりアルバムを入手して聞いてもらった方がなんかいいですね、はい、
そうですね、はい、順番に聞いていただきたい。
おしゃれですしね、
はい、流れあるんで、
はい、流れあるんで、はい、ここで戻ってきましたか、
はい、
ユージ
伏線回収できました、はい、
ということで、はい、はい、次のコーナー行きたいと思います。
わお、
違いますよはい奇跡の一曲のコーナーですね、
はい、今日もあなちゃんの曲を紹介していただきましょう。
はい、
お、ハウスじゃないですか。久しぶり、
久々にね、たまにはこうしないと、はい、はい、ロックスフロックス&ツーフローティングスパローズという曲ですね。2013年の曲なんですけども、はい、はい、アーティストがですね、ちょっと待ってくださいね、ちょっとアーティストがどっか行ってしまった。ジェイミー・トレンチというイギリスのアーティストですね、はい、
UK ハウスですね。
そうなんですよ、はい、イギリスで最も有望なプロデューサーと言われているジェイミーさんですね、はい、幼少期はですね、ナイトクラブをお父さんが経営されていた影響で、クラブが閉まっている時間にお父さんが買ってきた CD を聴きながら過ごしていたという感じで、まあ、英才教育を受けていて、たんでしょうね、はい、UK ディープハウス界の新星ということで紹介されていました、はい、
はい、おしゃれですね、
このおしゃれなんですよ、なんか、
もうなんか語彙力がないのかと思うぐらい、はい、こうかっこいい曲聞くとおしゃれですね、はい、しか言わないのもどうかと思いますけどね
そうですね、はい、これはですね、どうやって見つけたのかな、なんかでも多分僕のよくやってるあの頭悪い検索で、はい、もうファンクとかもうグルーヴとか、なんかそんなんでファンク探したんですよ、うん、はい、でビートポートでファンクって入れてひたすら検索するみたいなやった時に見つけた気がします、は
い、なんか今っぽい音だなって思うんですけど、はい、結構前の曲なんですね。
2013ですね、うん、はい、そうなんですよ、なんかこの僕こういうなんかこうなんですかね、このちょっとシャーデーみたいな感じのこう
声が
はい、女性ボーカルの、あ、そうそうですね、はい、
しゃがれてる感じで、
はい、なんかこう頑張らずに歌ってる感じの、はい、好きなんですよね、はい、ということでちょっと今日はこのロックスフロックス&ツーフローティングスパローズ、おしゃれですよね、
はい、
なんか DJ も使いやすそうな感じ、
使いやすそうですね、
はい、なんでぜひ聞いてみてください、はい、
ありがとうございます。はい、リスナーさんからのお便りのコーナーです。お便りは来ておりますでしょうか。
お便りは来ておりません。
配信が滞っておりましたので、
と言いながらもですよ、はい、なんだかんだ言って156ぐらいまで来ましたね。ちょっとペース落ちてるとはいえ、
今年中には200行きますかね。
いやちょっと行かないといけないですよね、
はい、
ちょっとあの配信の体制も整ったんで、ちょっとライブ配信もしたいんですよ。ちょっといろいろやりたくて、はい、
はいはい、ということで皆様、はい、引き続きよろしくお願いします。コーナーでは皆さんからの感想やご意見、はい、あとはですね、テーマなども募集しております、まあ、気軽に応援してますとか、はい、それだけでも、はい、あの私たち励みになりますので、
励みになりますんで、はい、更新頻度増やしたい。
誰も聞いてないんじゃないかみたいな、なんか、はい、こうちょっとね、あの、はい、
たまに思う時ありますよね、
心が弱くなってる時に、はい、配信とってみたいな、ちょっとねやられる時あるんですよ、
はい、ありますね、はい、
はい、ぜひあの皆さん、あの、はい、LINE 公式アカウントで受け付けております、はい、アットマーク東京 DJ、はい、こちらを検索していただき、お友達追加よろしくお願いします。はい、イベント告知のコーナーです、
はい、東京 DJ 部、
はい、第4日曜日は東京 DJ 部プレゼンツのイベントの日ということで、
はい
はい、2月以降は始動していく予定になりまして、はい、
そうですね、
はい、第1回目はソリッド、
そうですね、
はい、
ソリッドはあの DJ 部ゼロ期生の、杉彦さんがですねリーダーになっていろいろ進めてくださっております。はいはい、VJ も導入ということでビオレッタが楽しくなると思いますので、はい、ぜひ遊びに来ていただければと思います、はい、2月27日、
はい、
15時からですね、
はい、
はい、やっております。
待ち
しております。はい、あ、なんかそういえば、はい、あのビオレッタで最近美味しいお酒があるということで、はい、あの、はい、キットガットさんプロデュースということで、はい、美味しいですよね、あれめっちゃ飲めちゃう。
あ、嬉しいです、はい、なんか何人かの方に声かけていただいて、はい、あのお酒オリジナルメニューをちょっと、はい、あのオーナーの森さんとあの作った方がいいんじゃないですかって私が提案したら、
はい、
作ってよじゃあって言われて、はい、あ、じゃあって言って3種類ぐらい、はい、あのお家でお酒作るの好きで、はい、よくツイッターに上げてるんですけど、はい、ちょっとオリジナルカクテルを作ってるんでそのメニューを渡ししますって、はい、で、今メニュー表の一番上に3個ぐらいオリジナルメニュー、
はい、なんかメニュー表も可愛いですよね、
はい、
はい、
そちらも私が作りまして、
はい
はい、
センスを感じます。
サポーティングさせていただいております、はい、あのぜひ美味しいカクテルなので、
はい、
3種類とも
何でしたっけあれ、は
い、ちょっとお待ちくださいね、
はい、
私の過去の、お酒メニュー
なんかひたすら僕それ飲んでた気がするんですよね。
すごい嬉しいんですけど、
はい、美味しいなと思って。
あ、ちょっと今出てこないですね、
はい、
あの次回の放送の時にちょっとレシピを公開します、
ね、はい、お、いいですね、はい、家でも作れるということで
ぜひあの行った方はですね、はい、あの一番上に3種類ありますので、
はい
はい、ちょっとあの飲んでみてください。
いいですね、
他では飲めないメニューなので、
はい
はい、おすすめでございます。ただいまこのレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、PocketCast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは東京 DJ.jp です。 LINE 公式アカウントを友達追加して東京 DJ 部の部員になっていただきますと東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在はプレゼント企画や音楽に関する豆知識なども配信しておりますので DJ をやっている方また DJ ではない方も気軽に登録していただければと思います。そしてこのラジオへのご意見ご感想も絶賛大募集中です。はい、そしてですね、このレディオまたDJ 部の活動にですね協賛協力してくださる、方を募集しております。
はい、
はい、あの協賛で、ね、月額5000円からあのスポンサーになることも、はい、あの個人でもあの、はい、すごく嬉しいですし、
はい、
また企業の方でねちょっとこうなんか一緒にコラボレートしてやりましょうみたいな
こと
がありましたら、
はい、
ぜひ気軽にお問い合わせください。
はい
はい、東京 DJ 部のキットカットと
A 名でした。